この36章にはユダ王国の滅びのことが記されてあります。一節を見ますと、民衆はヨシアの子エホアハズを選んで彼の父に変えてエルサレムで王としたとあるわけなんですけれども、旧約聖書において王は実は神によって選ばれて、そしてまたこの油が注がれるというような地位にあったわけです。ところがここでは民衆が選んで王としたというような言葉が出てきます。神が選んだというふうには出てきていないわけです。ですからこのエホアハズが選ばれた、神によって選ばれたのではなかった、もうそこにはもはや神が共におられるというような状況ではなかったわけです。またその後にもエホヤキムやエホヤキン、そして最後にはゼデキヤと出てくるわけですけれども、主の目に悪であることを行ったということがもう次々と出てきているわけです。そしてそれゆえにこのユダ王国はついには滅ぼされてしまう、先に来たイスラエル王国がアッシリアによって滅んでしまったわけですけれども、しかし南ユダ王国はこのバビロンによって滅ぼされ、そしてまた神殿のこの財宝もすべてバビロンに持ちされてしまう、またゼデキヤもこの連れて行かれるというようなことになったわけです。さらにゼデキヤは13節を見ると、このネブカドネザル王に反逆したとあります。彼はうなじを固くし心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。王にも反逆し、そしてまた心を閉ざして主に立ち返らない、もうどうしようもできないような状況であったわけです。そしてさらには14節に、祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべき全ての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚したとあるわけです。もう祭司長全員も民も主の宮を汚してしまう、もうこれはどうしようもならないようなもう状況であったわけです。それがこのエルサレム、そして南ユダ王国の滅びの原因であった。じゃあ神様は何もしていなかったんだろうか、そうではないわけです。15節を見ると、彼らの父祖の神主は彼らのもとに早くからたびたび使者を使わされた、それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからであるとあるわけです。神様はもう早くからたびたび使者を使わされる、この使者というのは16節を見るとこの神の使者たちという言葉がありますし、その次にその預言者たちというふうに出ているわけです。ですから神様は預言者たちを通して神の言葉を伝えられたということであるわけです。しかし残念ながら彼らはその言葉を聞かなかった。もちろんゼデキヤ王も12節を見ると、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかったとあるわけです。まあ今の時代は預言者はいません。しかし預言者の代わりに神の言葉である聖書が私たちにあるということです。ですから私たちは神の言葉を聞かなければならない、そうでなければあの南ユダ王国と同じようなことになってしまうということであったわけです。私たちはこの世と一緒に滅んではならないわけです。神様は私たちを憐れんでくださり、そしてまた私たちを選んで永遠の命を与えてくださり、生きるものとしてくださった。しかし残念ながらこの歴代史に記されてある36章では、もう王もそしてまた祭司長も民も聞かなかったということであるわけです。その上にエルサレムは 完全に破壊されてしまうということになったわけです。21節を見るならば、これはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであったとあるわけです。まあ、安息、平安を取り戻す。偶像礼拝に陥っていた人々の心の中に安息があったんだろうか。そして最後の王たちの心の中に安息はあったのか。おそらくはなかったと思います。もうこの世の喧騒にもう巻き込まれてしまって、誠の平安はなかった。エルサレムっていうのは神の都、この平和の都と呼ばれるところであるわけです。神様が支配され、また全く平安が与えられる。それがなければ全く意味のないものとなるわけです。そして21節の終わりには、その荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得たという言葉が出てくるわけなんですけれども、荒廃の全期間が70年を満たすというのは、70年間もう補修となり、そしてユダの国は荒れ果てたままである。そしてその通りに実は実現するわけです。22節にはペルシャの王、まあ、キュロスのことが出てくるわけですけれども、彼を通してユダヤ人はバビロンから解放され、そしてもう一度ユダヤの国に戻されて、エルサレムが再建される。それは23節のところを見ると、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった、この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。ですから歴史の中にも神様は働いておられる。またペルシャの王キュリオスを用いてエルサレムをもう一度復興される。それはご自分のために宮を建てるよというふうに神の都が建てられる。それが神様の一つの目的であったわけです。そして最後には、あなた方誰でも主の民に属する者には、その神主が共にいてくださるようにという言葉があります。まあ、歴代史一番最後の言葉は、誰でも主のために属する者にはその神主が共にいてくださるという、その約束があるわけです。そしてこれはまた新約聖書にもつながっていき、イエス・キリストが生まれる時にその名はインマヌエル、神共にいます、そのようにして救い主がお与えになられるということが語られて、イエス・キリストは誕生される。ですから私たちも本当にこの主が共にいてくださるというこの大きな恵み、その救いの中に私たちも共に生かされるものとさせていただきたいと思います。